宮沢賢治作セロ弾きの豪手第2回猫。その晩遅く、豪手は何か大きな黒いものを背負って自分の家へ帰ってきました。家といっても、それは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、豪手はそこにたった一人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったり、キャベジの虫を拾ったりして、昼過ぎになるといつも出て行っていたのです。豪手が家へ入って明かりをつけると、さっきの黒い包みを開けました。それは何でもない、あの夕方のゴツゴツしたセロでした。豪手はそれを床の上にそっと置くと、いきなり棚からコップを取って、バケツの水をごくごく飲みました。それから頭を一つ振って椅子へかけると、まるで虎みたいな勢いで昼の符を弾き始めました。符をめくりながら、弾いては考え、考えては弾き、一生懸命しまいまで行くと、また初めから何遍も何遍もゴーゴーゴーゴー弾き続けました。夜中もとうに過ぎて、しまいはもう自分が弾いているのかもわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走ってとてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろの戸をトントンと叩くものがありました。
豪手くんか？
豪手は寝ぼけたように叫びました。ところが、すーっと戸を押して入ってきたのは、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。豪手の畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきて、豪手の前に下ろして言いました。
ああ、くたびれた。ああ、なかなか運搬はひどいやな。
なんだと？
豪手が聞きました。
これおみやです。食べてください。
三毛猫が言いました。豪手は昼からのむしゃくしゃをいっぺんに怒鳴りつけました。
誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った。第一、俺が貴様らの持ってきたものなど食うか。それから、そのトマトだって俺の畑のやつだ。なんだ赤くもならないやつをむして。今までもトマトの茎をかじったり、蹴散らしたりしたのはお前だろ。言ってしまえ、猫め。
すると猫は肩を丸くして目をすぼめてはいましたが、口のあたりでニヤニヤ笑って言いました。
先生、そうお怒りになっちゃお体に触ります。それよりシューマンのとろめだよ、引いてごらんなさい。聞いてあげますか。
生意気なことを言うな、猫のくせに。
セロ引きは尺に触って、この猫のやつどうしてくれようとしばらく考えました。
いや、ご遠慮はありません。どうぞ。私はどうも先生の音楽を聴かないと眠られないんで。
生意気だ！生意気だ！生意気だ！
豪手はすっかり真っ赤になって、昼間学長のしたように足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。
では、弾くよ。
豪手は何と思ったか、戸に鍵を買って、窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して証を消しました。すると外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。
何を弾けと？
トロメライ、ロマチックシューマン作曲？
猫は口を拭いて澄まして言いました。
そうか、トロメライというのはこういうのか？
セロ弾きは何と思ったか、まずハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで嵐のような勢いでインドの虎狩りという符を弾き始めました。すると猫はしばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチパチッと目をしたかと思うと、パッと戸の方へ飛びのきました。そしていきなりドンと戸へ体をぶっつけましたが、戸は開きませんでした。猫は、さあ、これはもう一世一代の失敗をしたというふうに慌て出して、目や額からパチパチ火花を出しました。すると今度は、口のひげからも、鼻からも出ましたから、 猫はくすぐったがってしばらくくしゃみをするような顔をして、それからまた、さあこうしてはいられないぞというようにはせ歩き出しました。ゴーシュはすっかり面白くなって、ますます勢いよくやり出しました。
先生、もうたくさんです。たくさんですよ。ゴーシュですから、もうやめてください。これから、もう先生のタクトなんか、取れませんか？
黙れ！これから、トラを捕まえるとか！
猫は苦しがって、跳ね上がって回ったり、壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいは、猫はまるで風車のようにぐるぐるぐるぐるゴーシュを回りました。ゴーシュも少しぐるぐるしてきましたので、
さあ、これで許してやるぞ。
と言いながら、ようようやめました。すると猫もケロリとして、
先生、今夜の演奏はどうかしてますね。
と言いました。セロヒキはまたぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きタバコを一本出して口にくわえ、それからマッチを一本取って、
どうだい？具合を悪くしないかい？舌を出してごらん。
猫はバカにしたように、尖った長い舌をベロリと出しました。
ベー
ン。はは、少し荒れたね。
セロヒキは言いながら、いきなりマッチを舌でシュッと吸って、自分のタバコへつけました。さあ、猫は驚いたのなんの。舌を風車のように振り回しながら、入り口の戸へ行って、頭でどんとぶっつかってはヨロヨロとしてまた戻ってきて、どんとぶっつかってはヨロヨロまた戻ってきて、またぶっつかってはヨロヨロ逃げ道をこさえようとしました。ゴーシュはしばらく面白そうに見ていましたが、
出してやるよ。もう来るなよ、バーカ。
セロヒキは戸を開けて、猫が風のように蚊帳の中を走っていくのを見て、ちょっと笑いました。それから、やっとせいせいしたというように、ぐっすり眠りました。